キンキンラディオ。突然ですが、皆さんは獅子文禄という作家をご存知でしょうか？
獅子文禄、
1930年代から60年代にかけてもうね、大活躍した、小説家なんだけど、当時もう数々の作品が映画化ドラマ化されて、もうその数が40本以上。
東野圭吾よりすごいな。
でその中でも有名なのが、今でも続いてますね、 NHK の朝の連続テレビ小説の第一作、娘と私の原作が獅子文禄なんですよ。
朝ドラの歴史はここから始まったと。
で、演劇人でもあるんだけど、演劇の世界では文学座の創立メンバーの一人。
文学座って有名やん。
文学座といえばね、杉村春子とか、後に大女優大俳優を輩出していくんだけど、その文学座を一緒に立ち上げた岸田國士っていう人が、女優の岸田京子のお父さん。
はあ。
だからね、たまたまこういう面白い小説があるっていうので、獅子文禄っていうのがネットで紹介されてて、で、たまたま手に取って読んでみたんだけど、これがね面白い。俺は最初に読んだのが7時間半っていうタイトルで、東京大阪間が特急電車で7時間半かかった頃、
だいぶ昔やな。
その東京大阪間7時間半の列車の中で起こるいろんな出来事をこうコメディタッチで描いていくんですよ。
三谷幸喜の宇頂天ホテルの列車版みたいな。
そうそう。でラブストーリーあり、爆弾騒ぎみたいなこう物騒な話もあり、でその列車に総理大臣も乗ってて、でもいろんなトラブルが巻き起こって、もうこれからどうなるんやって、もうハラハラドキドキする。
そういう昔の小説なのに、なんか全然古臭さがないよね。
だからね、これ今年書かれたものですよって言われてもわからないぐらい
名作は色あせないと。
でもっと他のも読みたいと思ったんだけど、なんとね、ほとんどの作品が絶版になってて、ほんでもう図書館のあるもの片っ端から借りて読んで、それでやっと半分。
あ、いっぱい出てんねや。
いや、まだ読み足りない。もっと読みたい。もっと俺に獅子文禄をくれ。
暑苦しい。
で結局そのネットの古書店で全集が割と手頃な値段で出てたんで、もうこれをすぐさま買って。
買ったんかい。
全16巻約9000ページ、先日やっと読み終わったところです。
ご苦労さん。
もう半年ぐらいかかりましたね。
大変やな。
だからね、もう今年の上半期はもう寝ても覚めても獅子文禄のことしか考えてなかった。
もうすっかり大ファンになったんや。
この約40年の読書人生でね、もうやっと、もうこんな小説が読みたかってんっていう人に出会えた。
そこまで。
やっと会えたねっていうね。
辻人なりかい。
そんなわけで今日は小説家獅子文禄の魅力をたっぷりとお伝えしたいと思います。
暑苦しなりそうやな。でその獅子文禄ってのはペンネームなの？
もちろんそうなんだけど、
そんな本名ないわな。
で演劇人としては本名の岩田豊夫で、小説家としては獅子文禄で活動してたみたいな。
二つの顔があるんや。
でその獅子文禄としての作風はやっぱその非常にユーモラス で軽妙な語り口で、ストーリーの展開も非常に起伏に富んでて、でしかもテンポがいい。
やっぱ読んでて楽しいんや。で
その作風から昭和の夏目漱石っていうふうにも呼ばれてる。で、基本コメディなんだけど、こう読み終わった後に、なんとなくちょっとこう、人生の苦味っていうのかな。
ほろ苦いんや。
あ、人生うまいこといかへんけど、生きてりゃなんとかなるって、みたいなね。
あ、引きこもごもなんや。
そんな獅子文禄作品の魅力の一つ目はこちら。間違えた。
青い。
こちら。個性的な登場人物たち。
ちょっと変わってるんや。
変わってるっていうよりに、こう、全く正反対の登場人物をポンポンとまず配置するんですよ。
対照的な。
ものすごくしっかり者の奥さんと、もうダメな亭主。
水と油やな。
それ当然、こう、そこに争いが生まれるじゃないですか。
そうやな。
そういう人間同士の圧力や葛藤っていうのを、決して深刻にならずに、あくまで滑稽に、 でちょっと客観的に描いてみせると、
ちょっと一歩引いて、
やってる本人らはもう真剣なんだけど、旗から見てたら面白いってことってあるじゃないですか。
夫婦喧嘩なんかさやな。
で文禄の描く人物って、こういろんなアクシデントの中で思い詰めて思い詰めて、もう突拍子もない行動を取るんだけど、そうやってる本人が深刻であればあるほど、こう見ててバカバカしい。
ああ、そこに喜劇の真骨頂みたいなのがあるんや。
だからその作者自身がちょっとこう茶化して描いてみせる。ああ、
こんなことになってますけど皆さんどう思いますみたいな。
だそう、読み手の存在っていうのを常に意識して、なんかこう作者自身がこうチームかって語りかけてくるみたいなね。
そういえばこう演劇的なんかな。
だそう、上質の舞台劇を見てるような味わいがある。
はい。
そう、相反する二人の人物っていうのも描きながら、同時にその一人の人間の中にある矛盾、
あ、
例えばその男っぽい性格の女性とか、
はい、
で女好きで放蕩三昧してるように見えるんだけど実は童貞だったとか、
はあ、
で金持ちで一見優雅な生活をしてるんだけど実はめっちゃケチやったり、
はい、
中身がものすごい子供っぽいお母さんとか、
見た目は大人、中身は子供ない。
でそんなお母さんにめっちゃしっかり者の息子がいて、もう親子関係が逆転してる。
ああ、もう子供が親に説教したりすんねんな。
でその夫婦の役割が逆転してるっていうパターンもあるし、
だそう、一人の人間の中にもその正反対の性格っていうのがあるんや。
実際の人間だってそうでしょ。
あ、そこはなんかリアルやな。
あ、だから最初にこう割と分かりやすい人物設定はしてあるんですよ。あ、
この人はこういう人物やと。
でもね、それをどっかのタイミングでひっくり返してくんね。
キャラじゃない行動を取るんや。
だからその普段合理的で理屈っぽい男が案外情に流されやすかったり、
はい、
でも普段冷静な人物が何かことが起こった時にめっちゃオロオロしたりな。
ああ、あるな。
逆に家族で一番おっとりして頼んない末っ子が家族の一大事に大活躍したりな。
あ、この子は一番頼りになるやみたいな。
だからそういう一人の人間の中の隠れた側面を引っ張り出す。
はい。
それがいろんな経験を経た上での成長だったり。
なるほどな。
だからその人間って一筋縄ではいかんでっていうことをずっと描いていってんね。
だからその人間の多面性というか。
だからそこに乗っかるストーリーも生き生きしてくるし、もう予想外の方向に進んでいく。
もう人生何が起こるかわからんぞと。
だからそういう人間の描き方っていうのに、こう文禄作品のこう時を経ても色褪せない普遍的な面白さがあるんですよ。ああ、
人間ってこう昔も今もそんなに変わらへんやんけみたいな。でもその一見軽いタッチのコメディでありながら人間の描き方がそんだけ深いっていうのは、その作者自身はどんな人生を歩んできたんやろ。
まあ、その志士文禄こと岩田豊男は明治26年横浜の絹物商を営む家に生まれます。
あ、横浜生まれなんや。
でそこは当時居留地でその外国人相手の商売をしててんね。
はいはい。
で豊男自身もこう幼い頃からそういう文明開化の横浜の空気っていうのもいち早く触れてんね。
当時としてはもうかなりハイカラな環境で育った子供やったよね。
そのハイカラさって後の文禄作品にも現れてて、その日本文学特有のなんかこうじめーっとしたところがない。
あ、ちょっとカラッとしてんねん。
で、まあ、そんな豊男なんだけど、なんと9歳の時にお父さんが亡くなります。
あら。
でお母さんが家業を継ぐんだけど、その家業もじわじわ傾いていくね。あ、
人生最初の苦難や。
でその文禄作品の中に上流階級の没落っていうのも繰り返し出てくるテーマで。
あ、それはその影響なんかな。
特にその財閥や家族階級の人間が戦後こう財産を没収されすってんてんになっていくっていうのよく出てくるね。
あ、この時の影響なんかな。
あ、でも彼自身は俺は中流階級の人間やっていうのをもう晩年まで言い続けてて、
まあ、昔はもっと上のほんまの金持ちっていうのが世の中におったからな。
そんな家業を継いだお母さんも文禄は27歳の時に亡くなります。
お母さんまで。
でもその時すでに文禄は慶応大学中退してて、で親の残した金で今で言うニート生活、
はい、
なんだけど、もうこんなこと続けててもしゃあないなっつって29歳で単身フランスへ渡んで、
ついに文学者の道へ。
いや、何の目的もなく。
あれ、
少年時代から文学には親しんでたんだけど、本気で小説家を目指すっていう気まではなかった。
あ、そうなんや。
その親の金をフランスへ使い果たしたら 俺の人生もちょっと変わるんじゃないかと。
あ、その一度無一文になってこう自分を追い込むつもりで行ったね。
でその単身渡ったパリで演劇と出会うね。
あ、先に演劇なんや。
その国立劇場のオペラとかよりも街場でやってる軽演劇、
あ、その見たことが後のユーモラスな作風の下地になってるんや。
でそのたくさん見て回って、で帰国後フランスのそういう演劇の戯曲の翻訳とか、あとフランスの文化や流行歌を紹介するエッセイなんかを書き始めんねん
な。あ、なるほど。
でその文録作品ってやっぱこう会話文がすごくテンポが良かったり、その場面転換のうまさ、そのストーリーの山場作りのうまさっていうのがあるんだけど、
やっぱそれはこうフランスの演劇がベースになってるんや。
でそのうちこう自分でも戯曲を書いて発表したり、でその舞台装置をやったり、で演出なんかも始めるんだけど、まあ、演劇ではなかなか食えない。
あ、それ今と一緒。
でそのうちにこう、君の文章おもろいから一回小説書いてみひんかっていう人が現れて、でも原稿料欲しさに小説を書き始めんねん。
ある意味バイト感覚か。
だからあくまで食うために小説を書くと。
はい。
でもね、その入り口が逆に良かったと思うねんな。
なんで？
だその作品が受けなきゃ次書かせてもらえないから、こう、いかに読者に受けるか、読者を楽しませるかっていうことをもう必死に考えてたみたいで。
あ、さ、ある意味プロ意識やんな。
だからさ、売れっ子になってからも続いてて、いろんな雑誌、新聞に連載を持つんだけど、やっぱそう、掲載誌によって作風を変える。
はい。
だ主婦の友に連載するときは、やっぱり女性に受けのいいもの。
そうやろな。
そういうのには、こう、美しくて、気立ても良くて、でこう自分の運命をどんどん切り開いていく女性と、愛すべきダメ男っていう組み合わせがよく出てくる。
そういうのが女性受けいいんかな。
でその男も、なんかどっか憎めないところはあんねんね。
あ、だから愛すべきダメ男ね。
そういうのを読みながら、なんかうちの亭主みたいやなって思うんじゃないの。
で、ヒロインには自分を重ねるんや。
で、新聞小説の時は、こう、読者の反応がリアルタイムで返ってくるから、その人気のある登場人物の出番を増やしたりとかさ。
読者の反応を取り入れていくんや。
でその晩年に書いた大判っていう長編では、その主人公の牛ちゃんを大阪へ連れてきてくれっていうような反応があって、その牛ちゃんを大阪にしばらく暮らさせるっていうような展開を入れたりしてんね。
ああ、それは面白いな。
だからやっぱその大衆小説に徹する、
あ、そういう矜持があったわけや
な。だからその心のあったかい善良な庶民と嫌な金持ちが出てくる話っていうのも結構多い。
ああ、やっぱそこは読者サービスね。
その大富豪の未亡人が、もうお金があってあっても使い切れないのよ。どうやったらお金って減るのかしらって言ったりすんねん。
言うてみたいわ。あの、文禄は結婚して家族作ったりしなかったの？
あのね、その、留学時代に知り合ったフランス人の女性と、なんと、できちゃった結婚して。
当時としては珍しいよね。
あ、だから国際結婚とでき婚のダブルやからな。
そこも文明開化の最先端も言ってるよね。
で、日本へ帰ってくるんだけど、その7年後に、奥さん、妻のマリーが、亡くなってしまう。
あの、慣れない日本生活のストレスとかもあったのかな。
そっからシングルファーザーと作家生活の両立っていうのが始まるの。
大変やな。
でしかも娘が病弱で肺炎で生死の境をさまよったり、でも執筆も手につかない。でもこの子連れて心中しようか。でこの子さえいなければもっと文学に打ち込めんのにって正直思ってしまったこともあったみたいな。
あ、よっぽど辛かったやな。
で、41歳で日本人女性と見合い結婚すんねん。
まあ、それも完全に娘の養育のためやんな。
で、このシングルファーザーの再婚を娘の視点からもう明るく面白おかしく描いた作品がエッちゃんで、これが映画化もされて大ヒットするんですよ。
じゃあ結構売れるまで長かったんやね。
で、もちろんそれを支えてくれた奥さんの力ってもう大きいやろし、やっぱその彼自身の覚悟。
はいはい。
でまあその娘のための結婚だったけど、その奥さんとも長い時間をかけていい夫婦の絆を築いていったみたいねんな。
じゃあ作家としても売れて、もう公私ともに幸せになったん
なんだけど、57歳の時にこの二人目の奥さん静子さんも病死してしまうね。でこの静子さんとの生活を娘を軸にして描いた作品が娘と私で、でこれが NHK の朝ドラ第一作の原作になんねん。
タイトルは娘と私だけど、まあ、そこには亡き奥さんへの思いが込められてるんや。
そういうことなんですよ。で、まあ、後に三度目の結婚をして、なんと、60歳で、長男が生まれます。
そして父になると。
いや、もうね、波乱万丈の人生ですよ。
でもその、苦しいことも多かった人生で、どうしてそういう明るい作風っていうのが生まれたの？
いや、むしろそういう苦しいことの多い人生だからこそ、ユーモアが必要だし、やっぱ明るい気持ちで乗り切る。
だ小説の中の世界ぐらいは、明るいものにしたいっていうのはあったのかな。
で、ね、その文録作品にはその明るさだけじゃなく、やっぱその涙を誘うような叙情的なシーンっていうのもたくさん出てくるんだけど、やっぱその苦労を重ねた人だからわかる人生の苦み、で人の心の痛みっていうのがちゃんと分かって書いてる。
その自分の人生経験っていうのがちゃんと作品に来てるんやね。
で特にえっちゃんなんかその自分の再婚話を元にしながら、それを詩小説風にそのまま書くんじゃなくって、あくまでこう読み物として楽しいものにしていってる。でもそこに血のつながらない親子でもいい関係を築いていってほしいっていう自分の娘と再婚した奥さんへの思いが込められてんねん。
だから楽しいんだけど、読み終わった後に胸を打つもんがあるんや。
でね、詩詩文録作品を語る上で欠かせない要素っていうのはもう一つあります。
何でしょう。
それがこちら、時代を描き時代と共に生きる。
その心は。
詩詩文録っていうのは戦前戦時中戦後っていうのを生きてるんだけど、常に自分が身を置いてるその時代っていうのを舞台に作品を書いてる。
あ、じゃあもう歴史小説みたいなのは書いてないんや。
だから戦前の作品はやっぱそのまだ日本が戦争に入る前の、どっかのんきな、のどかな空気っていうのはすごい伝わってくるし、戦時中にはそこでの庶民の生活、戦時中でもやっぱその家族の暮らしっていうものがあって、で家の中でちっちゃいことで揉め事が起きたり、で娘に縁談が持ち上がって、でも親がそれをなんとかまとめるために右往左往する。
はい。
で若者、戦時中の若者にもやっぱ青春があり、恋をしたり、未来を語り合ったりもすんねん。
だからそれはその時代を生きてる人やからこそ描けるリアリティっていうのはあるよな。
で、かたやその田舎から出てきた少年が、その海軍に憧れて、で、兵学校を卒業して、真珠湾攻撃で命を散らしていくっていう、まあ普通の若者が、こう、戦争の渦の中で、どんな風に生きて、どうやって死んでいたかっていうのもちゃんと描いてんねんな。
それも書いてんねんや。
で、戦後になると、その疎開中の田舎での生活、で戦後の日本の混乱で、日本人の価値観の変化っていうものを、もうその作者自身が戸惑い、時に苛立ちも覚えながら、そういう物語を変えていくね。
あ、そこはちゃんと向き合っていくんや。
で、その復興していく日本の姿を、一人の若者の姿を通して、もう力強い青春ラブストーリーのタッチで描いたりもしてんの。
はあ、
だからまあその時代の空気っていうのが作品に封じ込められてるから、あそこに生きた生の声っていうのが感じられて、で今でも実感を持って読むことができる。
だその作家にとっての今っていうのを描くからこそ、時が経っても色褪せないんだ。だ
文禄自身もエッセイの中で、まあ親の教育なんて無力なもんで、結局時代が人間を作っていくんじゃないかって書いてる。
まあ、特に戦後はそういう実感があったんやろな。
で、日本が高度成長期に入ると、兜町で株式相場の世界でのし上がっていく伝説の相場師を描いた大盤っていう大作も書いてるんだけど、これが連載中から映画化されて大ヒットするんですよ。で、この時文禄65歳なんだけど、でもそう思えないぐらい力強い作品。
もう油が乗り切ってるんや。
そう、実在の人物をモデルにしてる作品も結構あって、そういう時はもうかなり綿密に取材もしたらしいねんな。
山崎豊子張りに。
で、他の作家がちょっと目をつけないような人物をあえて選んだりするんです。
だからそこのアンテナっていうのは鋭いねんな。
だから作品ごとにほんといろんな題材、いろんな人物を描いていく。
あ、だから読んでて飽きないんや。
だから毎回新鮮なんだけど、読み始めると あ、これこれっていうなんか獅子文禄カラーみたいなのも括弧としてあんねん。あ、
そこのバランス感覚っていうのも優れてたんやろね。
で、その戦前から戦後までずっと年代を追って読み通していくと、特にその日本人の恋愛や結婚観の変化、
あ、そう、価値観の変化か
と同時に、こう昔も今も変わらない人間の心っていうのにも触れる。
あ、両方あるんや。
で、76歳で文化勲章を受章した翌月に脳出血でこの世を去ります。
まあ、あの充実した作家人生やね。
まあね、60歳でパパにもなってるしな。
でもその獅子文禄、素顔の岩田豊ってどんな人柄やったんやろ。
これは本人も言ってるんだけど、偏屈で感触持ち、人付き合いが苦手。
ああ、ちょっと気難しい人やったんや。
でもこう一旦気に入った相手とはもうとことん付き合うし、面倒見もいい、ちゃんと義理も通すっていう、そういう、まあ、誠実な人やったみたいな。
じゃあやっぱりその作品の登場人物と同じように、こう矛盾した相反する部分をちゃんと持ってる人やったん。
で、演劇人としてはやっぱかなり厳しい演出家やったみたいで、彼を怖いなと思ってる人もたくさんいたみたい。
あ、蜷川幸雄的な。
だからその一見ぶっきらぼうでとっつきにくいんだけど、こう一旦腹を割るとすごく優しいいい人だったんじゃないかなと思うんだけどな。
あとあれでしょ、かなりの食いしん坊でもあったんでしょ。
その食べ物の話や食べ歩きエッセイみたいなのもたくさん書いてるんですよ。
ね。
で、その高級で看板の立派な料亭よりも、下町の縄のれん的な、こう気取らない料理が好きやったみたいね。
だ、美味しん坊よりも孤独のグルメ派なんや。
やっぱ庶民的というか、俺は大衆作家なんだっていうこだわりもあって。
ああ、もう高級料亭の料理食って大衆小説は書けるかと。
そういうのもあったんじゃない？キンキンライ
ト。その、分断での評価っていうのはどうやったのな？
だから彼自身がやっぱそういう分断の閉鎖的な雰囲気ってすごい嫌ってたから、作家の知り合いっていうのもすごい少なかったし、で、こう晩年にゴルフを通して、例えば吉川英治とか、坂口安吾、あと徳川無生なんかはずっと親友やったみたいな。
じゃあその分断では異端児というか、
だ、そのユーモア小説へのこだわりっていうのがあったから、その大衆の人気とは裏腹に分断での評価っていうのはどっちかって低かったんかもしれん。
だからその同時代の他の作家と比べるとあんまり読み継がれてない、ほとんど絶版になってるってことなのかな。
でね、その獅子文禄自身の望みのような気もすんねんね。
あ、そんな50年60年も経って読み継がれるようなもんでもないでと。
さ、俺夏目漱石みたいな文豪と違うし。
文豪じゃない、文禄なんだと。
文禄先生ならきっとそういう風に言う気がしますね。
あ、でもさ、一人の作家の全集を読むのなんて初めてなんじゃないの。
いや、もうね、獅子文禄が他人とは思えない。
結構深く染み込んでるん
や。若い頃にね、影響を受けた作家っているんだけど、文禄先生はなんかこう読んだ時から、あ、俺と似てるなって感じがするんだ。
価値観が似てる。
だ、そういうちょっと偏屈なとこに俺はすごい親しみを覚える。
あ、なんか似てる感じがするんや。
で、エッセイなんか読んでても、あ、俺もそう思うねんみたいなこといっぱいあんねん。
で、その食いしん坊で人付き合いが苦手ってとこもなんか自分と似てると。
だからね、なんかついついこう他人と思えない、なんかね、こうすごい気の合う友達を見つけたみたいな、そんな心境ですね。
あ、でもこう本読んでそういう気持ちになれるってなんかいいよな。
なんでね、あの獅子文禄作品、今ちくま文庫からその7時間半、えっちゃん、コーヒーと恋愛、それから自由学校、この辺が復刻で出てますので、ぜひ一度手に取って読んでみてください。
楽しいです。Kinky Radio.